ということでございまして、
はい、
まあやっぱり私有言実行シュシュトリアンということで、
さすが、
ええ、シュシュトリアンは知らないと思いますけど、はい、有言実行な男なんで、
はいはい、
行ってきました。
お
キャンプ
やった、
先月言ってたでしょ、
はいはいはいはい、
お便りもいただいてますよ、
うん、
ニーハオ
ニーハオ、
こんばんは、チェリーさん、アシスタントへのラジコさん、ラジコ B のやたろうさん、
こんばんは、
9月末の放送では子供のためにキャンプに行こうかどうか大いに迷うチェリーさんが、
はい、
家族がどうこうとか、うん、結婚生活の不自由さに全く無関心ゆえ、はい、相槌しか打てないラジコ A さんに相談するくだりのたうって笑い転げました
よく聞いてるな、
あのねチェリーさん、お家で電灯つけずランタンやろうそくで一晩過ごせば体験できますよ、一晩だけなら子供は喜びましょうね、
うんうんうん、
翌日は嫌がるでしょうね、
ほうほう、
僕が奥日高から御坊市の友人宅までらしくあれ聞きに週末通っていた話は有名ですが、有名かこの2月せめて友人の負担を減らそうと軒先を借りてテント生活を計画したんです、
はい、
がなんと1時間経たないうちに風で飛ばされました、以後焚き火は街中でもいいと言われ、しかも春から虫が押し寄せそうで、
はいはいはい、
夏はむちゃくちゃ高温で一度も中に入らないまま今に至っています、
あれ、まあ
テントは物置に放置、笑い話です、今テントの写真あるんですけどね、はいはい、もうなんかもうどうしようもないようなバラックみたいな感じの、なんか
悲しいことになってますね、
以上裏日高ニュース、提供は謎の中国人リスナー王マクレンでしたということでね、
ありがとうございます、
まあ、こうやってもリスナーの皆さんも気にしてるぐらい、
はいはい、
キャンプ、
それはもう和歌山がもうキャンプの話題で持ちきりですから、もう今
そこまでは言いませんけどね、で結局キャンプ行ってきたんですよ、
はいはい、
先週、
うん、
この番組の収録を伸ばして、
そうですね、
さらに我らの生放送を、うん、収録にして、
収録にしてまで
そこまでして僕が家族に、
はい、
ね、キャンプに行きたいという家族の期待に応えないといけない、う
ん、はいはいはい、
という熱い思いで、
うん、
先週キャンプに行ってきたんですけども、うん、まあ基本的に初心者向けの体験プログラムなんで、
はいはいはい、
その難しいことってないんですよ、
うん、
テントの建て方とか、
あ、テントは、はいはいはい、
全部指導してくれます、
うんうん、
でただ前の日ね、
はい、
まあ、夜仕事もうたら土曜日休みやから金曜の夜遅くまで仕事全部やって、
ね、はい、
で外出たらサップインよ、
うんうん、
これやばい、
寒かった寒かった、
で、キャンプ経験者であるね、元若いモンソンディレクターの H さん、
はい、
ね、今どっかの支社長ですけど、
どっかの、
うん、この人にも夜は冷えるで、
そうですね、
確かに冷えるわと、
うんうんうん、
でも何冬に着るような安物やけどね、
はい、
高難で買った安物やけど、うんうん、分厚いやつも出してきて、
うんうん、
いざ、キャンプ場へ行くわけですけどね、
はい、
雨です、
雨でしたねあの日ね、
寒かった
余計そうで寒かったですね、あの日
もうずっと曇ってるしね、
そうそうそう、
うん、どうすんのかなと思ったら結局テントは体育館みたいなところに建てて、
はい、
もう室内で寝ますということで、
はいはいはい、
だ外でどうしても寝たいという人は寝てくださいと、
うん、
テントは建てさせてもらいます、
はいはい、
でも基本はもう中でいいという方は中で OK ですよっていうことで、
なるほどね、
中でテント建てて、テントも初めて建てました、
おお、はい、行きました、すぐに、
いやすぐには行かれへんかったけど、まあ
マンツーマンで教えてくれる、マンツーマンまでは行かへん、
マンツーマンでもないけども、うんうん、まあ一応なんとなく教えてくれる、
手取り足取り教えていただいて、
手取り足取り教えてくれるんで、まあ、それは大体良かったんですよ、
はいはい、
で、その薪割りですか、
うん、あ、これそんなのもやるんですね、
やる
ん
よ、ナタでね、
うん、
木槌でカンカンカンとやって、
はいはいはい、
うん、まあもう 2,3 本で十分やと思いましたもうこう体験だけで十分、こんなもん全然全くやりたくないし電動巻き割り機ありますから今時そんなのコンコンやらんでもね、
うん、プロのキャンパーはそれが楽しくてやってるんです
よ、ね、そうそう、僕は全然楽しくないです、あの労働やん
確かに、ね、
こんだけ普段平日労働労働でやな労働尽くしやのに、
はいはいはい、
まだ俺は労働すんのかと、
確かにね、仕事になりますからね、
仕事やでも、ね、せっかくやっぱりキャンプやから、
はいはい、
夜ね本読んだり、
うん、
ラジオ聞いたりしようかなと思ってポケットラジオ持って行ったんですけど、
はい、
そんな全く聞く暇もあれへん、
あ、もう忙して
プログラムギチギチや、
あ、
うん、でもう薪割りもして夜はね、はい、ご飯も作って、
うん、
カレーライスね、
いいですね、うん、カレー、
またこれがね、カダガシルとか行きました、
行きました行きました、
あれね
飯盒水産ですか、
じゃあするでしょ、
はいはいはい、
飯盒じゃないんやけど、まあ、鍋でご飯炊くんですよ、
うんうん、
その鍋がねすすで真っ黒になるんですよ、
お、
それをきれいにするっていうのあるんですよ、
はいはいはいはい、
まあ、外はね裏技で、
うん、
事前に洗剤塗っておくときれいになるっていう裏技があるらしくて、
はいはいはい、
子供はそういうことしないらしいんですけど、うん、僕大人なんで、
うんうん、
それでやってきれいにやったんですけど、中ねちょっとこう微妙に米が焦げて、
あ、
それをね、もう洗い流すのにもうむちゃくちゃ時間かかって、
はいはい、
見て今でも手真っ黒でしょ、爪真っ黒
ほんまやほんまや、
取れきってないねん
2日か3日経ったのにまだまだ
真っ黒です、ね、めちゃくちゃしんどかったかなこれほんまに奥さんが手伝おうかってかって言うけど全然手伝え
へん言うだけ、
うん、やろうかって言ってちょっとだけやってもらいましたけど、ね、
はいはいはい、
外のところ、あ、外じゃないねん、中やねん大変なんわと思って
ああそうなんです。中、うん、中そんなつくんですね。
中、いやだから失敗して、なんかねちょっとこう外から外にじわじわっとこう、はい、米が吹きこぼれてくる、
はいはい、
それがあのタイミングでこの火からちょっと鍋を遠ざけるっていうのが、うんうん、まあタイミングコツらしいんですけど、 あんまりじわじわ出てけへんかったよ。ほんであれやっとったら焦げてね、ちょっと焦げてね、洗うの大変やったという。
なるほど、
ね。まあ、他にもねキャンプにまつわるあれこれはあるんですけど、はいはい、これ以上言ったら愚痴っぽくなるんでちょっと先行きましょう。参りましょう、せーの、らしくあれ。
こぼれる笑顔、 WBS 和歌山放送。和歌山局は 1431kHz、 橋本高野山局は 1485kHz、 御坊局は1557kHz でお送りしています。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、あれ今エコー聞いてました？聞いてませんでしたね。
聞いてません
ね。ごめんごめん、
上げるの忘れた。そういう
僕ね、多分今ね自分のとこにエコーかけてた。
あーなるほど、もう一回やります。
いやもういいです、はい、ということでまだまだ、サンスタになれない私チェリーでございますけども、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうという、コーナーでございます、
はい。
僕が、キャンプで、てんてこまいだった時にね、他の家族との距離感を戸惑っていた時に
言い方よ。
え、
何人ぐらいいてたんですか？
いや、ね、5組ぐらいかな。
5組ぐらい、
うん、同じぐらいの、まあ、小学校低学年とか、
はいはいはい、
なんかちょっと大きめのね、
はい、
中高生中学生ぐらいかなってい
う、そんな方もいらっしゃった
ような人もいてて、ちょっとバラバラ感が、統一感がなかった。
なるほどなるほど。
なんかむぜちっちゃい 2,3 歳2歳ぐらいの、
そんな
まだ赤ちゃんちゃうぐらいの子もいてて、まあ多分逆に周りの人たちはうちの奥さんちょっと、まあ、コロナじゃないんですけども、はい、ちょっと咳込んでまして、
はいはいはいはい、
咳がねゴホゴホしてたんですよ。多分周りが見たらあでずっと咳してんな来んなよと思われたと思うんですけど、ね、
ちょっと心配になってしまうかもしれないですね。
それはちょっと奥さんには言ったんですけども、
はいはい、
そこはちょっと夫婦のね、あの価値観の違い、
夫婦の価値観の
違い、価値観の違いということでそういうこともあるんだなと。
難しいですね。
難しい、夫婦って難しいよ。
難しいですね、
うん、皆さんが、まあね、結婚願望はあるってことですけども、
そうですね、はい、
そういうのをこう何て言うかな、お互いね、
そうですね、
折れて
そうです、ね、
やっていくっていうのが大事です、うん、
価値観をすり合わせながら、
ね、そうそう、僕は基本的に奥さんの言うことにイエス、うん、イエスで
イエス、大事ですね、
はい、
やっぱりね、
イエスマンでやってますので、うんうんうんうん、よろしくお願いしておきます。
お願いしておきます。
でさあ今週は
今月の乃木坂ニュース。
うわすごい。今週の
めっちゃエコーかかった。
今週のまだ慣れてない。書き方もあんまり慣れてない。今週の乃木坂ニュース。
ね、
うん、
今月の乃木坂ニュース何を話しようかなと思ったんですけれども、
は、
遠藤さくらの写真集が発売になりまして、
さくたん、
さくちゃん、
あ、さくちゃん全然分かってない。遠藤さくらさん可愛いですよね。
可愛いんですよ。乃木坂464期生で、
はい、
もう今新世代のエースとして頑張ってる遠藤さくらちゃんの、
ちゃんの
写真集が発売になりまして、
はいはい、
まあ、僕もちろん買ったんですけど写真集は、うんうん、写真集すごい良かったんですよ。
これ写真集の良かったって何なん、基準、気持ち悪ない、大丈夫、
可愛かった、可愛かった、
ちょ、うん、普段見られないようなショット、
そうそうそうそう、
表情が引き出せていたってこと、
うんうん、
写真集良かったんですよって言われて、なんかちょっとどう返したらいいのか、こういう時代やからね。
そう、なんか沖縄とかでね、いろんなところで撮っててね、
いいね、
なんかわちゃわちゃしてるような写真も
ありまして、なんだわちゃわちゃ、居酒屋で、沖縄居酒屋みたいなところでメンソーレみたいな、
そこまではやってなかった
けど、海ぶどうプチプチみたいな感じ、
そこまではやってなかった。
じゃあなんだ沖縄でわちゃわちゃ、
ね、なんか海辺でヒャーってやってるようなね、
水かけ合ってみたいな、
そうそうそうそう、写真とかもありまして、
いい
ね、なかなか良かったんですけれども、
はいはい、
その写真集の発売を記念した、
うん、
パネル展が、
ほう、
日本全国で開かれておりまして、
そんなニュース知らんよ、そんな情報収集してくる、そんな若い者その報道部に一枚もファックス来てないで。
マジですか、
うん、
おかしいな、
全然来てない、そんな、
おかしいな、
うん、
っていうのがこの間の、15日まで開かれてまして、
10月の
そう、
うん、ちょうど俺がキャンプ行ってた時、
そうですそうです、
うん、
3時ぐらいに和歌山を出まして大阪へ向かったんですよ、
うんうんうん、前の晩の酒も抜け切った頃やな、
抜け切った頃、うん、ちょうどもうジムでも鍛え終わったところでね、
うん、
もうちょうどもうその時間しかないわって思って、ほんまは昼から行って飲みたかったんですけども、
いい、ね、
そうもできず、
うん、
でとりあえず心斎橋行きたいなって思ったんで、
はいはい、
HMV、
はいはい、 HMV 心斎橋、
心斎橋、
あれどこにあるんやったかな、
に行きたかったんですけど、
うん、
オーパに行かなあかんかったんですけど、新
沢橋オーパ、
そう、うん、オーパに行かなあかんかったんですけど、僕パルコに向かいまして、まず、
うん、おー、新沢橋パルコな、行ったことないかも、
新沢橋パルコに行って、完全にパルコやと思い込んでたんですよ、
うんうんうん、
ほんでパルコ行って、中入って、うん、あれ見てもフロアガイド
HMV ない、
全然ないし、
うん、
ほんでなんか 人いっぱいやったからか知らんけど、なんか電波めっちゃ繋がりにくいし、
ああもう服装してんねんな、
そうそうそうそうそう、うんうん、ってなって、もうとりあえずほんないわって思って、もうとりあえず別の階のあれなんか他のフロアガイドを見に行こうって思って見に行ってもなくて、うん、で結局よう調べてみたらオーパっていうことが判明しまして、
はいはいはい、
でそっからあのまた地下通って、うん、オーパ行って、
はい、
オーパの8階まで上がって、はあ、ならなんかねちょうどねなんか別の男性アイドルのなんか握手会やなんかのミニライブなんかなみたいなのをなんかやってて、
HMV で
そうなんか若い女性たちがいっぱい集まってたんですよ、そこにその間をすり抜けすり抜けパネル店のところ行きまして、パネル店って言ってもねなんか10枚ぐらいしか貼ってなかったんですよ、
まあ10枚あったら十分じゃん、そう30枚もパネル貼らないともな、
なんかもうちょっと大々的にやってるんかなって思ったら10枚ぐらいしかなくて、まあでもその店舗限定のやつみたいな
の
もあったん
で、ね、写真集の写真じゃないカットもあるの、
そうそうそうそうそう、うん、直筆サインとかも HMV ブックス心斎橋様って書いた直筆サインとかもありましたしね、
いいですね、
そういうのもちゃんと
わざわざそんな見に行ったん、
そう、で心斎橋からずっとまた下ってきまして、
うん、もう帰んの、
蔦屋に行きまして、
蔦屋
恵比寿橋店、
ほんまあのベタな一番大阪らしいとこの角っこにある、
そうそうそう、
あれ僕ら学生時代ぐらいにオープンしたんですよ、
そうなんですね、
そうそう、あそこもおしゃれなスポット、俺の中で一番おしゃれなスポット、
そう、もう初めて行きました僕は、
あのカニ道楽の前ですよね、
そうそうそう、蔦屋恵比寿橋店に行きまして、おでとりあえずなんか上かなって思って上なんとなく上がってみたら、うん、上行ったらスタバしかなくて、
ああ
違うなんかこんなおしゃれなところいたらあかんと思って急いでそすぐに降りて、
はいはいはい、
で行ったら地下にあったんで、
あそこ地下もあんねや、
そうそうそう、地下なんかもう改装中みたいな感じで、うん、なんか1階から4階になりますとか書いてたんかな、
ははは
って書いてたんですけれども、うん、そこにも行きまして、でそこも写真撮りまして、
写真撮っていいの、
いいと思います、
なんか周りにやっぱ同じようなファンの人いてんの、
いてましたいてました、結構
カップルとかいてなかった、
カップルはいてなかった、
で女の子は、
女の子もいてなかった、
え男ばっかり、
残念、
やっぱり
残念、
あら
そのちょうどあの恵比寿橋の方では地下で、うん、あの NMB のコーナーと、うん、あとなにわ男子のコーナーもあったんで、
そういうそのアイドル推しの展開があるんや、
そうなにわ男子のコーナーの方にはちょっとね女の子たちがちょこちょこいてましたけれども、はいはい、
うん、
その遠藤さくらちゃんの方には一切いてなかったんで、
あそう、
一人で静かに写真だけ撮って、
あらいいですね、熱心なファンですね、
撮って、
うん、
撮った段階で5時半とかなんですよ、
あそうやな、早い、まだ早いんや、
5時半45分とかそれぐらいかな、
は
い
は
い、
うん、
でまあ行く前に、おにぎり食べてたんでサザン乗る前に
はいはい、はい、
お腹減ったなって思って、
うん、トレーニングもしてるしな、
そうだからそんなにお腹減ってなかったんですよ、うん、5時45分の段階で、
そうやな、
さあどうしようかと、
うん、
一回まあとりあえず難波駅まで戻ってみて、で駅の地下で串カツでも食べようかなって思ったけど、
ね、うん、
なんか
行った時で
そう、うん、閉まってて、
お
うでどうさあどうしようと思って、うん、とりあえず上上がってみようかと思ってブラブラブラブラしてたんですよ、
うん、
ほんであれ裏難波とか抜けて黒門市場の方とかも行ってなんか店ないかなとか思って探してたんですけど、はいはい、
結構歩いてるでそれ、
そう結構歩いたんですよ、でまあ小雨降ってたから折りたたみ傘を差しながらね行って、で途中で可愛い女の子たちもいてたんでちょっとこの女の子たちに貢ぐためにとりあえずお金だけ下ろしとこうかなって思って一回コンビニ ATM に寄って、
どういうことやねん、
ちょっとお金だけ下ろして、
可愛い女の子、あえどういうこと、それはもしかして お近づきになったら一緒に飯でも行きましょうってこと、
キャッチの女の子がねいてたね、そうそうそう、そ
でもキャッチの声かけのお店は気ぃつけやなあかんのじゃないですか、そ
うだから結局お金下ろしただけで全然行ってないんですけど、
いや今のは行ってる展開じゃないですか、
行ってない、
ちょっとすっきりしてきたっていう展開じゃない、
全然行ってない
ね、ライゴ君の友達も聞いてるらしいんでご家族の方とかねお友達も聞いてるっていうことなんで、
全然行ってない、
まあ、いいんですよ大人ですからね、
あもう神にしか行ってない、
行ってない、お金は下ろしたけども、
お金は下ろした
いい店なかったんや な,
なかった
天気悪かったから、
そうそうそうそう、うん、で結局、うん、ブラブラブラブラしてそろそろ戻ろうかなって思って、
収穫ないやんけもうブラブラし戻ってた
ら、そう、うん、僕の目の前にあいおい橋っていう名前が見えてきまして、
あいおい橋ね、
先々月かな、うん、のこの番組でも話題になったんですけれども、うん、私が一番好きな久保志織ちゃんが、
はいはい、オールナイトニッポン水曜日
天号星という舞台に出ておりまして、
うん、はいはい、
でその天号星劇団新幹線の舞台なんですけれども、うん、その中で古田新さんと一緒に記者会見に出た時に、
はいはい、
その一緒にあいおい橋にある政宗屋に一緒に行こうという話を、うんうん、
はい、
一緒にそこで飲もうという話をしてまして、
うん、
そんな店があるんやと僕も知らなかったんでね、
政宗あいおい橋知らない、
そう知らなかった、チェリーさんでも先月かな、はい、よく行ったっていう話もね、
はいはい、
聞いてたんで、あいおい橋っていう文字が見えたから、ほんならもうここまで来たからとりあえず見に行くだけ見に行こうかと思いまして、 でも行ってもいっぱいやったらあかんしと思って、
まあ結構よう流行ってるだそこ、
そう、うん、でまあとりあえず行ってみようって思って行ったら、ほぼ満席やったんですけど、うん、まあ一人やったら行けるよっていう感じやったんで入りまして、なかなかあの雰囲気がいいですね。
もう典型的なね、庶民的な居酒屋さんで、カウンターがあってちょっと椅子と机もあります
か、ね、ありますね、なかなか良くて、ね、おでんの目の前に座りまして、
グツグツなってますね、
グツグツなってて、おでんも食べまして、まあ、サービスメニューお作り盛り合わせ大中小っていうの書いてまして、
いいですね、
全部値段書いてなかったんでいくらなんかなって思い
ますまあそこ安いからね、
安いという噂は聞いてるけども、でもお作りやしなとか思いながら、まあ確かにね、そう、でも他のラインナップ見たらまあいけるかなって思って、で、一緒のタイミングで入ったおじさんも言ってたんで、そのおじさんがお作り中って頼んだんで、じゃあ僕も中でって言って頼んで、
中結構量多いんちゃいますか、
結構ボリューミーでした、結構ボリューミーで、ね、なかなか満足感の5種類ぐらいあったんかな、
いいね、
あったんでとっても良かった、良かって、ほんでまあおでんも食べて、まあ、その時点でまあ麦水割り2杯ぐらい飲んでたんで、
いいですよ、名物あてもありますけども、
名物あて、
ええ、
名物あては何なんですか、
なんかカステラ、
カステラ、
なんかなんか数の子みたいな卵で上にカニ味噌みたいなの、一見カステラなんですけども、こうなんか
知らん、それ知らんかったわ、調べてから言ってる、
これ名物あてです、
そうなんです、
ね、はい、見た目カステラで、その珍味でできてるっていう魚介の、
また行こう、
はい、行きましょう、僕もぜひ行きたいです、
美味しそう、
5年ぶり6、7年ぶりぐらいに行きたいです
っていうのをやってて、もうちょっと飲もうかなって思ってたんですけど、
いいですね、
隣に座ったおじ様がね、まあ、なんかベテランっぽい感じの方だったんですけども、
はいはいはい、
その店員さんとも話をしてるんですけれども、なかなかそのおじ様が、酔っ払ってるのもあって、多分歯が何本か抜けてらっしゃるのもあって何言ってるか聞き取れない感じのおじ様が、
ね、ろれつが回ってないわけね、
その隣にいらっしゃって、店員さんも久しぶりやなとか言いながらも、何言ってるか分からんとか言って、あしらわれてるおじ様が横にいてて、で僕が機嫌よう一人で飲んでたら、そのおじ様の視線が明らかにこっちに向き出したんです
、やばい退屈やから向こうは
やばい
話しかけたんや、お兄ちゃんどこから来たんやんってやつやな、や足すみきんに滑ってる、もうええちゃん、それ居酒屋城と一緒やんかそれ
ほんまにそう、ほんまにそんな流れになりそうやって、ほんで結構ぎゅうぎゅうじゃないですか、
なんあそこ狭いわな、
結構ぎゅうぎゅうで、逃げ場もないし、スマホに逃げるにしても多分ずっと話しかけられたらよう逃げへんし、
そうやな、
でもう結局そこでビビってそそくさと帰ってきました
、やもうおいやんと話してよかったやんか
だから多分言葉を理解できる自信がなかった、
あもう歯抜けてるし、そうそうそう、ロレツ回ってないから、わしゃー日立造船で働いてたんやいしょって
多分そんな感じのおっちゃんでした
わ、わし日立造船でタンカー作っとったんやってその話聞かされたかも分からへんね、ええやん盛り上がって
ね、それはね多分そこまでの勇気なかったですわ、初めて
行って、まあ2人とかで行ってたらね、あそうなんやって適当にね、
そう、
聞けるけどね、1人やってるとしんどいな、1対1ロックオンされたらな、あれ
って思ったんで、ちょっとね不完全燃焼だったんでね、
あらいろいろね美味しいあてもありますから、
そうまた行きたいなと思いまして、
行きたいですね、
焼き鳥とかもね目の前で焼いててねうまそうやったんですけどもね、
いいですね、
そうなんでちょっと心残りだなって思いながらまた行きたいです、
ぜひ行きましょう、
はい、
はい、じゃあもうあそこも多分朝からやってると思うんで、また行きましょう、
行きましょう、
参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
お便りいただいてます、
はい、
幻のスリースターさん、
ありがとうございます、
ところで今年は和歌山放送ラジオ祭りはあるのですか、ないです、
ラジオ祭り実行委員会が開かれてるんじゃないですか、
開かれてないです、ないです、
あれ
全然開かれ、だってもう多分どのパーソナリティも同じようなお便りにないですって言ってると思うんですけど、
はいはい、そうですか、
実行委員会誰も開催してないです、
残念ですね、
僕も誰の出演者にもありますって言ってないです、はい、ミュージックソンはあります、
あります、
ミュージックソン実行委員会が開かれてます、
よかったです、
断続的によ
かったです、番組表にも書かれて安心しました、
はい、11月1日にまた呼びかけあるんじゃないですかね、
そうそうそうですね、例年のね、
やとね、
今年は何曜日ですか、
今年はね水曜日の朝、
水曜日の朝、
これそう和歌山放送のね濃いリスナーの方、
はいはい、
1日の朝誰も来たことないねマジで、
あれリスナーのが
リスナーって冷たいねミュージックソンの初日朝7時半に来てるリスナー見たことないわ、はい、で何やったら今はね最初アナウンサー休んでるでしょ、今年下手したら1日女性アナウンサーいないですよ、
あれまあ、
ええ、
ああそうか。
で寺門アナウンサーは大体朝一あそこで呼びかけやって、はい、そのまま中央郵便局に年賀状の出発式の取材に行くっていう、
はいはいはい、
鉄板パターンがあるんですよ。
流れですね、
11月1日これはもう鉄板なんですよ、
はいはいはい、
だから途中でアナウンサーもいなくなります、はいはいはい、残ったのは和歌山放送の一般従業員花ない
花ないけど濃い
濃い
濃い一
般従業員も基本全員9割おっさんやからすごいね。
そうですね、うん、そうなりますね。
すごい尋常じゃないぐらいおっさん、うんうん、みんなメガネ
メガネ率高そうやな、うん、そうやな確かに。
で高齢化が著しくて、はいはい、もう40代50代以上ですよもうほとんどね。かなり強烈です
それはそれで見てみたい、
それを見てみたいと思ってくれる人があんまいない。
あなるほどね、
うん、みんなもっと見てほしいね、うんうん、逆にやっぱりスタートダッシュなん で、
そうです、ね、
ミュージックソン初日ね、
はい、
11月1日、うん、この日にやっぱり募金の呼びかけしてますから、うんうん、まあ、今年あるのかどうかまだ連絡は来てませんけども、
もうあと2週間ぐらいですけど、
だいたいね2週間1週間ぐらい前に、はい、あなたは参加できますか参加できませんかって紙が回ってくるんですよ。
あなるほど。
でそこに参加できます参加できませんっていうのを送別会の参加します、はい、参加しませんみたいな紙が回ってくるんですよ。
丸抜書いて
丸抜書いて怪しいみたいな
はいはい、はい、
それそこでですわ。
なるほど。
今年もまだ回ってきてないんですけど、うんうん、まああったらそれが回ってきますんで。
そうですね、
まあ、それが11月1日でもそんなことはいいんですよ。ラジオ祭りね、
はい、
ないです
ないです、
はい、今年もないですから、
はい
はい、ただまあなんかね、どういう形か分かりませんけどね、うん、なんかできたらね、うん、いいなとはみんな心のどっかでは思ってるんですよ、
はい、
ただ今までと同じことをね、うん、毎年できるかと言われたらそれはまた違うという、
ね、そうですね、
いう話ですよね。ちょうどいいわ穴埋めトークで一本言っときましょう。
はい、
かわいくんの広報番組
大活躍の、かわいいアナウンサーの、
かわいい淳は元アナウンサーがなんか活躍して、うん、
はい、
なんか広報番組ね、自治体の広報番組になんかリポーター役で出たらしいんですけど、情報によると、うん、かわいくんの1週間前は、うん、セントフォース所属の女子大生がリポーターやったらしくて、かわいくんとの落差が激しすぎるやないかっていうなんで前の週はセントフォースの JD アナウンサーやのに、はいはいはい、その後がかわいくんなんだっていう謎が謎を呼ぶこの起用
いろんな世代に訴求したいんですかね。
確かにね、やっぱり同じようなね、性別同じような年代だけでは面白くないから、ね、うん、若手ベテラン男女関係なくね、うん、
はいはいはい、
いろんな人にリポートやってほしい。
にしても謎ですね。
にしても謎っていうね、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は一つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。
さあエンディングです。今月のエンディングテーマは9月22日リリース、忘れらんねえよで悲しみを歌になれです。
です。
あーということで ね、
ね
もうちょっとまだキャンプの興奮も冷めやらぬ感じで、
はいはいはい、興奮というか疲れというか、
まあね、
手の汚れというか、
そうそう、本前でも研磨剤でもう洗って洗ってもう美味しかったんですよ。カレーもね、うん、美味しいし、うん、
いいですね。
で面倒も見てくれます、うん、キャンプの関係者の人がね、
うんうんうん、
で2日目の朝はね、翌朝はホットドッグですわ。
おしゃれ。
ホットドッグをねアルミホイルで包んで、
はい、
牛乳パックに入れてね、
はい、
火をつけるんですよ。そしたら一瞬っていうかちょっとでバッと燃えて、はいはい、温まるっていうね。
へえ、あ、牛乳パックごと燃やすってこと
ですか。そうそうそうそう
そうそう、
美味しかったんですけど、でも心の中でこれ終わったらどこ食べに行こうか、そればっかりこれ終わったら何食うだろうかなと思ってね。
もう昼前に解散なわけですもん
ね。そうそう、11時に解散やから、ね、もうすぐガスト行きましたよ
いいですね、
ええ、
その鉄板ルート、そう、帰り道のガスト、
帰り道のガスト、それも盛況祭り行って、
ああいいですねいいですね、
ええ、その日イベント多かった、盛況祭りで歌の祭典、演歌歌謡曲の祭典ね、うん
うん、やってましたね、
まだ他にもねあといくつか、うん、和歌山放送絡みのね、
はいはいはい、
小田川さん言うとこのイベントがあってね、
うん、
大盛り上がりの土日でしたね、
うん、はい、
私も生放送を休んでまで、そしてこの番組の収録をずらしてまで参加した、キャンプでございましたんで
楽しかったようで良かったです。
そうですね、まあでもこれから自分でテント買ってまでやるかなっていうね、
そうなりますよね。
今回しかも体育館やったからね、
はいはいはい、
あれ外でやるとやっぱり寒いと思うな、うんうんうん、
そうですよね。
あ、
全部揃えやんと
ね、夜中に僕はいびきググ書いてたそうです皆さんにご迷惑おかけしました。ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。